からチャーシーレディオ。おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それでは、どうぞ。お昼休みはウキウキウォッチン、あちこちそちこちいいとも、でててててんてん。おはようございます。チャモリです。今日のゲストは、前回のキャンディーさんからのご紹介で、チャンクミさんになります。どうぞー。
こんちくわちゃんくみです。
こんちくわー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごい、生こんちくわを聞きました。はじめまして。
どうもどうも、はじめまして。
はじめましてですね、ちゃんくみさん。すごい、
はじめましての人にこんちくわって言っちゃってすいません。
いや、もう聞きたかったですよ、こんちくわを。
本当ですか？
本当です、本当です。僕すごい楽しみにしてましたもん、今日お話できるの。
本当ですか？やった、うん、本当に嬉しい。
そうそう、しかも
だって力チャージ
力チャージ
これも言ってみたかったです。ご本人の引き出せてよかったです。
ありがとうございます。僕ね、一応チャモリの時に力チャージってあんまり言ったことないかな。あるかな。
なるほどですね。
いや、でもいいですね。言わせていただきまして。ありがとうございます。
はい。
いや、この収録している、
はい。
前日が、ちょうどちゃんくみさんと、中村、はい、あの中村慎さんのライブをやってらっしゃったじゃないですか。
はい、そうですね。あの中村慎さん、ね。
そうそう。あの、はい、あの、あの受付窓口の中村慎さん。
そうです。窓口さん
窓口さんと慎さんとやられてた時にも最初の ねアイドリングで25分っていうのにビビったんです、はい、まず
どうしようって、ここのチャモリもそんなになっちゃうみたいな心配しました。もしかして、
いやいやいや、あれがね、ちょうどだから中村慎さんがあの、はい、ライブをコラボやる時のあの、うん、シンさんのおすすめテクニックみたいなことをもうちょうどだからその日かな、その前かな、うん、ちょうどと、うん、言ってらっしゃったんですよ、シンさんが。最初に決め手は最初にアイドリングをしろって言ってたから。
アイドリング大事と。
そうそうそう、アイドリングが大事だよって、シンさん、あの口調で。
アイドリング長って。
そう。だから僕、第一声が、早速のアイドリング25分って長いよっていうコメントをね、シンさんにしたんだけど。で、18分ぐらいまで頑張って、僕ね、うん、もうお腹いっぱいになっちゃった、一回、それで。もう。
ちょっと休もうさなって思っちゃった。
そうそう、でもね、一応仕事中だったんだけど、うん、ラジオ感覚で聞いてたら後半結構あのしっかりしたお話だったから、そのまま
真面目トークに。あれ、家事取るの大変だったんですよ。
あ、しんさんが、え、ちゃんくみさんが。
いや、私がしんさん話し出すと結構マニアックだから、こうわーっとね、
はいはいはい、
ことを話すので、
うんうん、
どうしよう、私コメント見てて、あー、なんか全然話と、なんかやらないの、タロットとかいろいろ入ってきてて、
コメント見
なが ら、いや、新しいなんか知らない方が入ってきたって挨拶されたから、あ、返さなきゃいけないけど、聞きね、Cさんの話を聞きながらコメント打つは無理だなとか思って、どうしよう、隙間と思っても隙間開かなくて大変だったり、
は
い、もう半分過ぎてるとか思ってなんかタロットの話聞きたい人もいるかもしれないとか思って、すごい焦って、はいはい、一人で実は焦ってたんです、あの時。
あのアイドリングの中で。
そうそう、シンさんの話も聞きながら、
はいはい、
どうしようかなって思いながらやってたわけですよ。
いや、楽しいですね。
チェンジする、ね、話題をこうタロットに戻す、
そ
して、
はい
はい、国からの話に戻るみたいな、ね、やり取りがあってちょっと大変だった。でも楽しかったですけどね。
楽しかったですよ、はい、聞いてて。いや、じゃあそうすると、 中村慎さんのチャンネルで中村慎さんのホストのように見せかけて、実は裏ホストみたいにちゃんぐみさんが
いろいろ知ってました。
実は見えて酔っ払ってるかみたいに言われつつ
そう、
しっかり手綱を握ってたと。
そうなんですね。
いや面白い、はい、だっておっしゃってましたもんね、ライブの中で、あ、新しい方ちょっと来られたみたいとか、いろいろちょいちょいね、新さんに気づいてみたいな感じのニュアンスを今思うと、そう、そうされてたんだってよくわかる。
そう、なんかね、言うに言えなくてね、笑ったりしてるの、こっそりちょこちょこっと笑ったりしてんだけど、まあ、顔見ながらじゃないから、やっぱりその、はいはい、気づいてもらえず、すごい、うん、マシンガントークをね、繰り広げられていたんで、私はドギマギしながら、新しい人、ああ、挨拶は、って言ったそして、知らないうちに消えていましたね。
はい、いや、面白いです、ね。
なんでこのチャンネルって思ったみたいですよ。
いやでも聞いてる、ちゃんぐみさんとしんさん自身、ご自身、お二人とも知ってる、うん、僕なんかからしたらもう楽しかったですよ、本当に。
ありがとうございます。しんさんとね、多分話すの3回目ぐらいなんですよね。
ああ、もうそんなにお話しされてるんだ。
そうですね、よくしんさんの実験やってるので、実験の、募集でね、タロットの練習募集してますとかね。
はいはい。
最初それで応募したんですよね。
一番最初のシンさんとのつながりがそれってこと？
うんうん、多分それだと思います。
そうなんだ。
私のを聞きに来た方が早いのか、私がシンさんの聞いて見つけて、
はい、
その練習の募集してますって言ったので応募したのが先なのかちょっとよく覚えてないんですけど、
はいはい、
うんうん、それでなんかセッションしてもらって、
うん、
その後もなんか募集してたことがあって、
はい、
何の練習かなんかちょっと忘れちゃったんですけど、ちょっとこう瞑想じゃないし、なんかちょっとこうイメージするワークトレーニングみたいなのとかやってみたのかな、
はい、
で昨日のね収録のまたタロット久しぶりにやってもらったって感じなんで、うん、結構話してるのと、
はい、
私がおしゃべり生ライブクッキングっていうのを一時期結構やってたんですよね。はい、料理をしながらライブをするっていうのをやってた時に、はい、
うん、
入ってきて、まあ、声じゃないですけど、コメントで、来てくれたりとか、あとは他の配信者さんのライブの時にコメントで絡んだりとか、
うん、
そういうので結構いろいろお話はしてたので、
はい、
なんかすごくこう気が緩んじゃってというかそんな感じだったので、
はいはい、
なんかちゃんくみさんじゃなくてちゃんくみって言ってされる前ね、ちゃんって呼ばれたことあるんですよね。
くみがなくなっちゃったの
ちゃんって呼ばれた時が、いやいやそれじゃなんか中国人みたいじゃないのみたいな感じだったことがあるんですけど、まあ今はもう呼び捨てでちゃんくみって言われますけどね。
すごい、
は
い、
そんな感じなんですよ。
仲がいいですよね、だからね、しんさんとね。
なんかね、そのちょっと似てる部分って言えば、
うん、
かっちりなんか決め事が苦手で、
はいはい、
その場のノリというかそういうのがいいよねっていうところがちょっと似てるかなと。まあジェバンな感じじゃないですよ
それは全部新さんっぽくないよっていう。
そうそうそうそう
もっとしっかりしてるところもあるよということです、ね、
いやいやいや、そういうわけじゃない、そういうわけじゃないけど、うん、なんかオタクじゃない のはね、あの、シンさんも言ってたと思うんですけど、はいはい、僕じゃないので、あんまり詳しいことはわからないこと。
うん、あ、そっか、技術的なこととか。
広く浅くみたいな感じだったり、はいはい、うん。
そうそう、だから、
うん、
ちゃんくみさんの放送を聞いてたり、まあ、インスタとかも見てたりすると、うんうん、いろんなことをやられてる感じがしたんですよ。
そうなんですよ、ね、もうなんかいろんなことに、
うん、
こう関心っていうか好奇心がいっぱいで、
はいはい、
あのまとまらない感じですね。なんかよくね、一つに集中したらとかね、やっぱり言われる人がいて、うん、
はい、
もうちょっと極めればいいのにとかって言われるんですけど、
はい、
性格的にできないみたいです。
ああもうい
ろんなことが気になっちゃうので。
ああそっかそっか、
うん、同時になんかやったりもあるし。
あ、そうなんですか。
うんうん。でね、あの力さんって、
はい、
あれ転職してるじゃないですか、いっぱい。
はい、
うん、で私も結構転職してる方だったり。
あ、そうなんだ。
転職つながりもあるし、
はい、
あとはそのね、なんかいろんなことに手をつけちゃっている感じですかね、
うん、
なんか資格取る勉強したりとかね。
ああ、この間
趣味も多いし、資格も結構いろいろ勉強したりしてるって感じなんですよね。
なんかこの間 X でもあれ何でしたっけ、福祉の資格かなんか、
うん、介護福祉士、うん、あの今年合格しました。
すごいですよね、はい、勉強やって受験したみたいな感じなんですか、うん、あれって。
そうですね、一応国家試験なんですよね、
うんうん、すごい、うんうん、すごいですよね。
国家試験は2つ目です。
え、2つ目って 1個目は何だ
ろう。1個目は管理栄養士。
管理栄養士、
それはもう20代の時に。
あ、そうなんです。
はい、そうなんです。だからってじゃあ管理栄養士やってんのかって言ったらやってないみたいな、お前何者よみたいな感じなんですけど。
あ、え、お仕事がそっち系のお仕事だったりはしないってことなんですか。
あ、今、福祉系ですね。介護福祉士を取ったんで。あの、3年ぐらい前から、福祉系の仕事してるんですね。
うん、あ、じゃあ一応、今回取った資格は、今のお仕事にはつながってはいるんですね。
う
ん、
つながってます、一応。
あ、よかったです。
資格だけ。おととし取ったのは、登録販売者っていうのを取ったんですけど、
はい。
登録販売者ってどんな仕事か、あの試験か分かります？
いや全然分からないです。
ドラッグストアとかで、
はい、
薬剤師じゃない薬のことを説明する人です、
はい、あ、前なんかドラッグストアには薬剤師ないと薬売れないとかって言ってたのに絡んでるんですか、うん、そんな感じ。
そうですね、あの全部を売れるのが薬剤師で、
あ、
第1類と陽子動薬っていうのは、
はい、
あの以外の、はい、それ以下の薬っていうのかな、うん、第2類と第3類は登録販売者でも売れるんですよ。
あ、そういうのが決まりがあるんだ、うん、薬の分類で。
そう、なんていうんだろう、薬のね、
うん、
こう成分によってその薬剤師じゃないとこういけなくて、
うん、
きちんと説明義務があったり、
はい、
他のね、なんかこう病気とかいろいろ持ってる方で、
はい、
まあ、ちょっと危険っていうか、ちょっとなんて言うんでしょうね、成分的にね、ちょっと副作用の恐れも強かったりするものはやっぱり薬剤師の先生が売らないといけないので。
あ、そっかそっか、
うんうんうん、そういう関係の資格なんですけど、昔、はい、薬師匠っていう資格だったんですよね、私が若い頃は、
はい、
20代の頃は。で、はい、今は登録販売者っていう資格に変わったんですけども、うんうん、
名前が変わったみたいな感じですか。
そうですね、うん、で 今セルフメディケーションっていう言葉は聞いたことあるかなとは思うんですけど、はい、まあ、医療費が、うん、あのすごく莫大にかかるので、
はい、
国的にもちょっと大変じゃないですか、
はい、
それで、まあ、病院に行くほどじゃないけどっていう人たちは自分たちで薬局で薬を買って、うん、あの飲んでねっていうあの世の中のこう流れがありまして、
はい、
でそれでそのじゃあ登録販売者をちょっとそ育てていってというか増やしていってそれに対応していきましょうって、うん、まあ、やっぱ高齢化社会なので、あ、おじいちゃんおばあちゃんね、病院でがっぱり薬もらったりするじゃないですか、
はい、
だからまあ少しでもね医療の方を圧迫しないようにっていう意味でこう登録販売者、うん、をこうなんかちょっと国の方も推進してるのかな、なんかそういう感じなんですよね。
で、そうなんですね。
うんうん。で、私自身があの、うん、20代の時ドラッグストアにいたんですよ。
あ、そこでお仕事されてたんですか。
そうなんです、うん、あのネームには栄養士って入ってたんですけど、はい、でまあ、実際は、まあ、薬売ったり、まあ、日用品売ったりとかしてたんですけど、もともとなんか健康とか、ちょっと薬とか、そういうのにも興味あったので、
はい、
そのドラッグストアに就職したっていう感じなんですよね。
あ、そうなんですね。
あの、うん、食物栄養科を出たんですけども、
はい、
あの、そういう就職の仕方をしたんですよ。
はいはい、
ドラッグストアで一応健康アドバイザー的な販売みたいな感じ。
おお、え、ドラッグストアってそういう、うん、何々市みたいな資格を持ってる方がそんなにたくさんいらっしゃるものなんですか。
私がいた会社はその一応栄養士とかも結構いて、
はい、
で管理栄養士になったら管理栄養士手当も出してくれる会社でしたね。
知らなかった。
でその昔でいう薬事賞を取ったら出してくれたりとかする会社でしたね、
はい、うんうん、じゃあ資格があればあるほどその手当もつくみたいな仕組みになってる。
そうですね、うんうん、そういう会社にいましたよ。
知らなかったですよ、うんうん、でもドラッグストアででもそういうアドバイスをもらったことが僕はないんですけど、それってなんか、うん、聞けばいいわけなんですか。
そうですね、例えばまあ、普通にね、なんて言うんだろう。うん、風邪ひいて、
はい、
行って、あの、いつも飲んでる薬を黙って買っていく人ももちろんいっぱいいるし、
うん、
あの、こっちからどういう症状ですかって聞いて、
はい、
こうこうこうですって言ったら、あ、じゃあ、こういう薬ありますよとか、じゃああまり眠気が出ない薬はこっちですよとか、はいはい、1日1回でいいのはこちらですよとか、うん、まあ聞けば一応こう答える感じだったり、
はい、
まあ売る側から質問する場合もあったりっていう、まあ両方ですよね。
知らなかったですそれ。そうなんだ、
うんうん、
全然
今はちゃんと、
うん、
あれですよ、ネームに登録販売者って書いてあるので、
はい、
その人めがけて薬の質問したら一応教えてはくれると思いますよ。
あ、そっかそっか、ネームに書いてないと、うん、その資格持ってない人だと分かりませんにな
っちゃう
の
か。まあ分かる範囲では全然答えると思うんですよ。私もその最初のっていうか昔ね、若い時、
はい、
ドラッグストアにいた時はいろいろ薬剤師の先生に薬のことを聞いて、
はい、
別に資格ないけどもお客さんにこう説明して売ってたんですよ、
はいはい、
実際ね、うん、売っちゃダメだってことではないので、ただその、はい、自分では対応しきれないなと思ったら変わって薬剤師の先生にバトンタッチする感じですかね、
はい、あー、なるほど、
うんうんうん、
でもじゃあ国もそういうふうに言ってるし、ドラッグストアの運営してる会社さんもそういう 薬剤師みたいな資格を持ってる方をどんどん増やそうとされてるんだったら、うん、余計にドラッグストアはそういう活用の仕方してった方が良さそうですよね、じゃあね。
うんうん。で、そのやっぱり、その、高齢化でやっぱり薬とか買う人も増えてるので、うん、
はい、
店舗もどんどん増やしていってるので、そうなるとやっぱりこう、管理者みたいな感じで、
うん、
まあ、薬剤師がいれば薬剤師雇うけど、まあ、いなかったら薬師匠で採用したりっていうことはやってると思うんですよね。
うん、あ、そうなんだ。
うんうん、で、私も、なんか、その、3年ぐらい前に介護の世界に入ったんですけど、うん、
はい、
でも、ちょっと、やっぱりその若い時に資格、取ろうと思ってたのに取らないでやめてしまっていたので、うん、ずっと何十年も後ろ髪を引かれていたんですよ。
え、それは、うん、どっちの方にですか？介護の方に？
うん、登録販売者の、その、はいはい、薬師匠を取ろうと思って入ったのに、うん、取らないでやめてしまってて、うん、でずっと気になってたんですよ、何十年も。
そっか。
うん、それで、ちょうどこうやってみて思うことがあって、
はい、
勉強して試験受けたんですよね。で、受かったから、
はい、
じゃあちょっと介護の方一回離れて、
うん、
またドラッグストア行こうかなと思ったんですけど、
はい、
結構 ね、 いいね、その採用の条件が、
うん、
厳しくて。
あら、そうなんですか、今。
うん、登録販売者の資格プラス、
はい、
直近5年以内に2年か3年働いてないといけないという条件がついてたんですよ。あとは年齢で切られてる。若い人のキャリア形成のためとか、そういうので、はいはい、自分の年齢入ってなかったりとか、だから意外と厳しいんですよね、その戻ろうとしても、それこそアルバイトとかパートとかしてて、
はい、
認められて社員っていう道はあるかなとかはあったんですけど、でも、はい、また介護の方にしようかなって思って結局ね、試験受けたんですけど、
はい、
やらないでまた介護の方に戻ったんですね。
あ、そっか。いろいろじゃあ、今迷われてた時期があったってことなんだ。
そうですね、まあ、薬とかも好きだったので、
はいはい、
まあ、販売とかが結構好きなんですよね。っていうか、
そっか、もともと、
まあ、結局、人とお話しするのが、うんうん、プライベートもそうだし、仕事でも、対人とお話しするっていうのが大好きなので。
ね、ずっとそれおっしゃってますもんね。
うんうん。だからね、戻ろうかなとかって思ったんですけど、
はい、
結局ね、うん、介護の方にいるんですけどね、今。はい。
そうなんだ。でも、まあ、うん、だから2年働きなさいっていう条件だったら2年働かないといけないからね。
そうなんですよ。
戻れないですもんね、そしたらね。
結局ね、薬剤師不在の時の店舗の管理を任されるってことなんですよ。
ああ。
経営側としては、
はいはい。
その一人でお願いしたいから、うん、薬剤師じゃないんだったら、はい、登録販売者で店を回したいので、
あ、
そうなると、その、管理者要件って言うんですけど、それが整った登録販売者じゃないと採用しないっていう感じが多いんですよね。
やっぱお薬のことだけじゃなく、うん、いろんなお店の管理、経営みたいなところとか、何しないとみたいなこと。うん、全般も分かってる人の方がいいってことなんだ、お店としては。
そうですね。あと、登録販売者自体は、その、 薬の成分とか、まあ、病気のことは、まあ、一応勉強はするんですけども、
はい、
製品名っていうか商品、こうどういう商品があるかっていうことまではやらないんですよね、うん、試験では。だから現場にいないと、
はい、
じゃあこの成分が入った薬はどれって言われたとき、パッと出せないと思うんですよね。いちいち箱の裏見てこれですねっていうわけにいかないじゃないですか、お客さんの前にして。
はいはい、
うん。だからある程度商品のことも知っていないといけない、薬の。うん、
はい。
うんうん。だからやっぱ経験がないといけない。だけど私みたいに20代の時の薬は知ってるけど、うん、
はい、
同じ薬ももちろんあるけども、どんどんその後に出てきた新しい薬のことを知らないじゃないですか、商品。だから、うん、だからまあ直近働いてないといけないんだなっていうのは分かるんだけども、
うん、
でもその20代の時には6年くらいは働いてるので、はい、いやなんかちょっと除外事項っていうかないのかなっていうか、一応経験は結構あるんですけどダメですかねみたいなのはちょっとね、こう私の気持ちの中ではあったんですけど、まあでも管理者要項には入らないので、うん、まあ仕方ないなって、はい、だから雇う方としては普通の新卒の登録販売者よりは商品し、うん、売ってるし、
はい、
売ってたからこっちの方が経験者としてはいいだろうっていう感じだと思うんですけど、はい、でもやっぱり世の中ってやっぱり新卒じゃないとっていう流れもあるし、うん、やっぱり結構年いってると、うん、なんかね難しいかな。
うん、
面接次第でね入れるところあるかもしれないけど、
ね、まあでもちょっと難しい。気に入ってもらえそうだもん、だって店長さん。
私面接すごい受けてるから面接と結構得意な方ですよ。
やっぱり。ねえ、一回会えさえすればね。
なんかやっぱりこう客商売だからこう、うん、とっつきやすいというか明るくて、
うん、
うん、なんかこう話しやすい雰囲気とかはこうもうバッチリグーって感じなんで。
ですよね。
大体いけちゃうんですけど。
はい。
まあそのね、書類で脅されるともうがっかりですよね。
ああ、そっか。まああとは地域もありますもんね。だって勤めに行くのに遠いところだとね、可能性あるかもしれないけど、通いづらいとかね。
うんうんうん、まあそんなこんなでね登録販売者はやってないんですけど、うん、でも勉強すごい頑張って知って、
うん、
覚えたことも忘れてってので、なんかそういう資格ばっかりなんですよ。
だって
なんか試験終わった瞬間に白紙になるんじゃないかっていう勢いでいろんなことを忘れてってて。
だって国家試験ってものすごい大変なんじゃないですか。
そうですね、その管理用紙の時も13科目ぐらいあったんですよ、で今回も13科目ぐらいあって、
はい、
でね、若い時はまあ学校を卒業して3年ぐらいで受けてるのかな、
うん、
うん、まあでも20代だったので、
はい、
なんとか行けたんですよ、
うんうん、
独学でね、
はい、
で今回はもう結構年齢が年齢なんで厳しかったですよ。すごい覚えれないし、やる気も持続できないんですよ。
はいはい。
だけど、今ね、YouTube でこう教えてる人も結構いっぱいいて、YouTube 先生と介護福祉士の講座をやってる人が結構いるんですよ。無料で。
はい。
あとはアプリ、
うん、
で過去問やりまくり。
ああ、今そんなのがあるんだ。そんな便利にな
ってる。そう、だから一応問題集も買ったけど、
うん、
やっぱ携帯でちょっと隙間時間にちゃちゃちゃちゃってもうしょっちゅう過去問やってたら、
はい。
すごい良かったですよ。本当に。
ちなみに何回受けたんですか？一発合格ですか？
一発ぐらいですよ。
すごい。すごい。い
や、もうね、試験のね、モチベーションは一括、一回で受かるつもりで受けないとダメです。もう何回か何年以内に取ろうなんて思ったらもう無理ですよ。
ダメ。
だから絶対一回で受かるっていうつもりで受けないと。
はい。すごいですね。
お金もだってかかってますから、受験料とか高いんですよ。1万8000円ぐらい払ってるんですよね。
そんなにするんですか？
高かったですよ。あと、その他に登録料もかかるし、はい、
うん、
登録しないと名称を言ってはいけないとかね。はい、
受かるだけじゃ
ない。介護福祉士ですって言えるのは、一応登録しないといけない。はい、合格してでもまあ言ってはいいけど、一応登録しないと使えないんですよね。
使えないっていうのは、その会社に
仕事として、うんうんうん、
あ、
介護福祉士ですとして働くみたいな感じの。だから、そうそう。私、アロマテラピーのインストラクターっていうのを取ったんですけど、何年か前に。
新しいのまた出てきましたけど。
アロマテラピーのは、
はい、
合格して、協会に登録をしないと、
うん、
その資格が流れちゃうんですよ。名称使っちゃいけない。
なんかすごいですね。免許制度になってて、さらに登録までしなきゃいけないんだ。
だからそういうの多いんですよ。もうすっごい。だからね、
うん、
なんかアロマテラピーも大変だったんですよ。その
試験が
まず2級1級って受けて、
はい、
インストラクター受けて、
うん、
アドバイザーハンドセラピストってこう5つぐらい取ったんですけど、それ流したくないじゃないですか。
せっかく取ったの
に。で、どれも仕事にしてないんですけど。なんかね、給料と、はい、最初はアロマ、香りが好きだし、ハーブ系のね、香り好きだしっていう、はいはい、好きで興味持って試験あるっていうから取ってみたんですよ。
はい、
やってみようかなと思って、うん、で、本屋さんの本買って、
はい、
過去もやって、
うん、
受かって2級取ったら1級だよじゃないですか今度。
はい、
で今度、あ、じゃあインストラクターやってみようかなと思って、インストラクターは確かなんか実習が必要だったので、なんか講座を受けたんですよ。講座いくらだったか忘れたんですけど、
うん、
それはちょっとお金をかけて取ったんですよね。
はいはい。
いや、アドバイザーはそのインストラクター持ってたら、
うん、
1日か2日ぐらいで取れちゃうから取っちゃおうっていう感じで取って、はい、ハンドセラピストも一応持ってたら1日で取れたので取ったんですよね。
はい、
っていう感じで取ってったんですよ。でも
一気にダーッと取りに湧いたと。
ちょっと、まあ、何年、まあ受かったら次っていう感じで行ったので、
うん、
はいはい、
うん、
まあ3年ぐらいはかかってるかもしれない。
それ
5つ取るのにね。
すごい。
うん、でも全く仕事で使ってないけど。それこそね、なんて言うんだろう、自宅でサロンとかやればとか言われたんだけど、
うん、
それもなーっていう感じがあって、
うん、
かといって、じゃあそれで仕事探しても、北海道ではちょっとあんまない感じ。東京とか行ったらあるのかもしれないけど、
はいはい、
まあ、そんなに仕事として勤める場合はないかなって感じなんですよね。
ああ、そっか。
うんうん。いや、なんやかんやで、だから好きで勉強したけど、
うん、
ちょっと仕事として使えないなと思って、で、どんどんどんどんその知識も忘れてって、
うん、
いる感じなんですけど。
そっか、なんかもったいない、うん、もったいないって言っていいのかわかんないけど、なんか。
いや、よくそういうふうには言われるんですけど、
うん、
あの、自分の中では、
はいはい、
あの、人生何一つ無駄なことはないって思い込んでいるので、うん、
その、
人にはね、やっぱり、そんなお金かけてやらないのは無駄じゃないとか、
うん、
なんで受けるのとか ろいろ言う方もいるんですけど、
はいはい、
私はあの好きで通ってるんだし、
うん、
あのどっか潜在意識の中に知識は残ってると思うのね、はい、うん、その何分の1か、ね、何百万分の1かもしれないけど、
うん、
だからその自分が必要とした時に、あ、そういえばあそこで習ったこれ、ああそういうことねってこう自分の中で納得できるみたいな。
あ、確かに、
うん、結構ね、かぶってる科目とかあるんですよね。その栄養士で、栄養士で勉強したことも、うん、アロマで勉強したことも、登録販売者もそうだし、介護福祉士もそうだし、
はいはい、
うんと認知症の資格も取ったことあるんですけど、
はい、
認知症、
うん、
だからこの体のことに関しては結構いろんな資格で勉強してるんですよね。
はいはい、
体の仕組みとか病気のこととか、まあそれも忘れちゃいますけど、何回勉強しても、
うん、
だけど、ああここでこういうのを勉強したよなとか、確かこうだったなとか、
うん、あ、いう感じで。でもそっか、なんか残ってれば次はちょっとうる覚えだけど思い出してくる。
そうそうそうそう、まあ初めて聞くことじゃないからっていうのがあったり、う
ん
う
ん、確かに
ちょっとずつつながってる部分があるんですよね。
はいはいはい、
だからこう興味を持つ対象っていうか自分が好むことっていうのはあるじゃないですか、ある程度決まってるじゃないですか、うん、だから、ね、資格はいろいろだったとしても、うん、やっぱ共通してくる部分があるんですよね。
ああそれはいいですね、うん、なんかね、
うんうん、だからね全然ね、
うん、
もったいないと一見思われてももったいなくないと、うんいうことにしてあります。
あでも確かにね、だって なんだっけな、そうそう、あのねあれですよ、今ちょっと聞いてて思ったのが、うん、スティーブ・ジョブズが言ってた言葉を前にね、うん、左だけなで方さんが引用してたのを僕は聞いて、うん、ハッとしたことがあったんだけど、
何ですかそれは。
一見関係ない点をキャンバスに打ち込んでいくんだと、うん、これ、うんうんうん、スティーブ・ジョブスが言ってたらしいんですよ。なんか大学の卒業生向けかなんかのスピーチで。うんうんうん、でも、どっかで急にそれが線につながることが瞬間があるよって。それをスティーブ・ジョブスは、アップルのコンピューターを作るときに、うん、彼はその、うん、あの、昔で言うフォントの文字みたいなのを、なんかね、うん、作ったりすることをやってたらしいんだけど、
うんうんうん、
それと全く関係ないことで、そのアップルコンピューターを作るときに、うん、そのアップルの中に当時、画期的なフォントかなんかを作り込んだみたいな、うん、そんな話だったかな。
うんうん、
だから、それって、当時はすごい方らしくて、でも、本人としては関係ないと思ってたことが、こう、線につながった瞬間だったみたいな、そんな話だったのかな。だから、とりあえず分かんないけど、自分が興味あるものをどんどん点を打っていくと、いつかどこかで、ハッとすると線につながって全部が結びついてる瞬間が来るよみたいな、そんな感じだった気がします。
チカラさんが言ったみたいじゃないですか。
ね、すごいでしょ。
僕が言いましたみたいな感じで。いやでもね、それをちゃんと思い出してこうね、適切な場面で使えるっていうチカラさんの力が今わかりましたよ。
ありがとうございます。
さすがです。
いやだからそうそう、ちゃんくみさんのお話聞いてると、うん、どこかでだからいつかそれが多分つながる気がしましたよ、今聞いてて、
うん、そうなの。だからね、本当にね、人生は無駄なことは本当に一つもないと思ってて、ね、
うんうんうん、確かに、
そうそうそうそう、転職も基本はね、うん、給料が下がることが多かったりね、よっぽどのさ、よっぽどこう条件を言って、前の会社より、うん、高くないと転職しませんとかね、うん、なんか言わない限りとか、自分からそういうとこを見つけない限り、はい、日本だったらちょっと不利だったりすることもあるじゃないですか。
うんうん、
だけど、なんかその、ね、経験を生かしたりとか、
はい、
うん、なんか売りにできる ものを持ってる可能性もあるじゃないですか。
そうですね。
うんうん。初めてとか、
うん、
若い人だったらできないけれども、
うん、
私ならできるとか、
うん、
うんうん。
あると思います
よね。何かかにかね、その過去のことを、
うん、
こう無駄にしない、
うん、
ように、まあその時その時こう一生懸命生きてたら、
はい、
必ず何かなんていうのものになるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
よく本当は長く続けることも大事だと思うんですよ。
はいはい。
私はちょっと長く続けることはちょっと苦手で、うん、昨日話してますけど、結婚生活が25年が一番私の人生の
中で、ね、
長い頑張りだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、その下だと、まあ、10年ぐらいやってた仕事があって、うん、それもなんか、
はい、
あちょっと10年頑張ったなとかって自分の中ではこう頑張ったって思ってるんだけど、でも、はい、就職して一回も転職しないでやってる人の方がもっともっと長いから、
うん、
まあ長さで言うともう全然こう太刀打ちできないし、よく頑張ったね、すごいね、一つのところで一生懸命できるなんてすごいねっていう部分ももちろんあるんだけど、
はい、
私はちょっとそれはできないみたいな
うん、うん、
感じがあったりね。
それはね、そんなのも僕もそうですよ、うん、仕事ね、僕は、うん、業界はある程度最近はもう一定してこの20年以上いるんだけど、うん、やってることって僕飽きちゃうから、
うん、
飽きちゃうのよ僕も、
あ、
やってること、
はい、
だから最初はね営業職で始まったんだけど、う
ん、
ある程度売上立て方がなんとなく見えたりするともう飽きちゃったり疲れちゃったりするから、その後はプロジェクトマネジメントっていうね、バックオフィスのサプライチェーン側の仕事に移ったんですよ。全然違う仕事をしたんだけど、物の配送をどうやってフィリピンから物持ってきて、うん、日本の倉庫入れてみたいなのを全部お客さんとこうシステム組んだりプロセス組んだりみたいなことをやったり、でもそれだと
裏方、
でも裏方すぎたからつまんなくなっちゃって、
なるほど。
次今マーケティングの仕事を今やってるんですけど、
あ、はいはい、
でもちゃんくみさん言った通り最初からマーケティングしかしてない人よりは、うん、僕はマーケティングだけのスキルや能力は年数少ないんだけど、
うん、
でも会社によってはマーケティングの仕事をしている人って、うん、人とのコミュニケーションが苦手な人も例えばねいたりするんですよ、うん、社内も社外も自分の殻の中で仕事をしたい人ももちろんいる中で、でも僕は営業職やったりプロジェクトで他のチームとコミュニケーションを取るみたいなことをどっぷりやってきてるから、むしろコミュニケーションを取れるマーケターみたいな形にすると、すごいじゃないですか、価値が出るでしょ。そういう人ばっかりのマーケティングチームだったら僕の価値はないけど、そういう人が、
うん
うん、そういう人がいないマーケティングチームであれば、僕唯一のコミュニケーション取れるマーケターみたいな風になれば、
うん、確かに確かに、うん、
なんか目立つじゃないですか。いいね、なんか、うん、そういう意図してそういうところの会社を狙ったりとかってするようにしてみたら、それなりに評価されるというか、うん、重宝されるというか。
なるほど。
今のそんな感じはしてます。
そのマーケティングの仕事はどれぐらいやってるんですか。
今ね一番長くなってきてて、7年目かな今。
お
あ、でもだから大体全部7年間か、7、7、7で21年ぐらいか。
結婚生活は何年目ですか。
結婚生活はね、今で20年ぐらいかな。
あ、そうなんですね。
20年目くらいですね。
なるほど。
そうそうそう。
長いじゃないですか、結婚して。
長いですよ、僕。で、その結婚する前に付き合ってる時間も長かったから。
あ、そうなんですか。いや、聞いてもよければ何年ぐらいお付き合いしてたんですか。
は
い、
5年、
5、6年。うわ、びっくりした。
50年じゃないですよ。50年。
いやいやいや、5年付き合ってて、その人と結婚したんですよね。
はい、そうそうです。
別な人じゃなくて、その人と結婚したんですよね。すごいじゃないですか。
すごいでしょ。長いんですよ、僕。
なかなかいないじゃないですか、その長い春って、なんかダメになっちゃったりとかってあるじゃないですか。だけど、その5年付き合ってて結婚に行けて、しかもそれがまた20年今続いてて、現在進行形でって考えると尊敬します。
ありがとうございます。いや、でも順風満帆とかじゃないけど、
いや、皆さんいろいろあるでしょう、やっぱり
ね、それぞれ ね、
うんうん、
だから調整したりバランス取ったりしてるところはまあそれぞれにあるんでしょうけど、そうそう、長いんですよ、
ね、いや、なんかその話聞いたら私もっと聞きたくなっちゃったな、
あ、本当ですか。あ、でもそっか、今ね、ちょうど時間今日本当はそっちの今日の本題って
実はそうですよね。そうですよね。じゃあ、なんかね、そう、うん、離婚の話とかを、そうそうそう、なんかね、聞きたいっていう感じだったなと思ったんだけど。
うん、そうだ。そうそうそう、もう時間になっちゃった。じゃあ、そうそう、あ、そっか、どうしようかな。いや、
うん、
そうそう、ネタばらしすると、だから、昨日のしんさんのコラボライブで、もともと僕がちゃんくみさんに聞こうとしてたお話ほぼされちゃってたから、じゃあちゃんくみさんが今まであんまり話されてなさそうなお話で、ちゃんくみさんもお話いただけそうな内容で、離婚についてみたいなね、みんな、僕もそうだし、一般論的に離婚についてちょっと聞きたかったんだけど、もう時間になっちゃいましたね。
時間になっちゃいました
。じゃあ、
うん、
ちゃんくみさんまた来てくださいよ、じゃあ。
分かりました。2回目まあ、離婚話って言っても大した私は苦労はしてないのであれなんですけど、でもそのさっきね、チカラさんが、まあ、5年付き合ってて、で、はい、その彼女と結婚してっていう、私はそっちに興味を持ったので、私は その辺のその長い付き合いの、はい、なんて言うんだろう、二人のこう、関係のこう取り持ち方っていうのかな、なんていうのかな、こううまくやっていく、
はい、
やっぱり努力も必要だったり、
はいはい、
いろいろあると思うんで、そういうお話がちょっと今すごい気になったんですよ。で私自身も、まあ結婚生活は25年だったんです。
結婚してからの年数？
結婚してからは25年で、まあ、付き合ってたのはまあ1年ちょっとで2年以内なので、そんなに長くはないんですよ。はいはい、でもその、こう、関係の難しさっていうか、こう、いろいろ思うところがあったから結局離婚したわけなんです。だけど、まあ、そういう、なんて言うんだろう、関係だとか、私が、はい、ま、ほんのちょっとまだ話しても大丈夫ですか？
あ、いいですよ、全然いいですよ、いいですよ。
その、まあ、離婚したけれども、
うん、
結婚にうんざりって思って離婚したわけじゃないんですよ。その方とは、うまくいかなかったけどっていうところがあるので、なんかその、これからもう、人生のパートナーは見つけてこうやっていきたいなって思ってる中でのちょっと悩みっていうか、はい、まあちょっと迷いっていうか、まあいろいろあるので、なんかそんなお話もなんかこうしたいなっていうのは
あ
った
り、
は
い
は
い、うん、あ、いいですね、いいですね、
うんうん、
ちょっとお話ししますか、はい、じゃあ前後編にしちゃってもいいですよ、これだから。
なるほどね。時間は大丈夫なんですか？
僕の時間は大丈夫です、まだ。
あ、そうなんですか、
うん、はい、僕のお話できる範囲だったら何か、
うん、そうですよね、現在進行形の方はやっぱりいろいろ問題もあるので言える範囲が、ね、限られると思うんで、私はまあ離婚してるので、
はい、
ある程度関係ない部分あるじゃないですか、別にね。
言える
別に相手の名前を言うわけではないから、うんうんはいはいね、問題はないけれども、まあ、現在ね、うん、進行形の方にしてはねちょっと言えないこともあると思うので、はい、なんですけど、
うんうん、だからでもね僕はちょっとね考え方が自分で思うけど、うん、特殊かもしれないんです。だから一般的に男性ってどういうものかとかいうところの参考に ならないかもしれないですけど、うん
どういう意味で特殊だと思ってるんですか、自分のこと。
はい、ということで今日のテレフォンショッキング前編はここまでとさせていただきます。合計2時間にわたる超大作、この後編をまた明日ぜひお楽しみにお待ちください。テレテレテレテレテレテテテー。